今日恵みをいただく御言葉は黙示録の4章1節から5節です。黙示録4章1節から5節、はじめに一節をお読みいたします。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたの御言葉の奥義を私たちに示してください。一日のまた一週間のうち、何よりも早いこの時間、あなたの御前に、何よりもさておきあなたの御前に集いし一人一人です。どうかあなたが真っ先に祝福を注いでください。この語るしもべの唇を清めてください。これに預かる一人一人を清めてください。どうかあなたの御言葉のその命を今日豊かにいただき、そして我々一同があなたの真理の御言葉に豊かに今日も良くすことができますように導いてください。これからの時すべてイエス様あなたの御手にお委ねします。私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。黙示録の、3章と4章の間も、ね、区切りがあります。黙示録の、2章と3章の方では、アジアにある7つの教会の使いたちに書き送りなさいということで、7つの教会一つ一つに対する、メッセージが、ヨハネの通して、ヨハネのその手紙を通してメッセージがなされていきました。そしてこの4章以降ですね、天上のことが書かれております。4章と5章においては開かれた天の、その、様子が記されております。天上公開説教、とも言えるようなところです。開かれた天、ヨハネは、天に一つの開いた門があったのを見た、一節ありますね。この開いたと訳されているけれどもですけども、まあ開かれたと訳した方がいいですね。この開いた、官僚系受動体同士です。官僚系の受動体ということはもうすでにね、開かれた、そしてそれもね、今まで開かれていなかったものが、開かれた、ということです。天上のこと、天国のことがこんなにも詳細に書き記されている書物はもうこの黙示録だけです。確かに、以前のところ、旧約聖書でも、新約聖書でも、天のことがちょっとだけ書かれてはいても、でもほとんど隠されておりました。天上で会議が、あって、そこに、悪魔サタンが、這いつくばって、来ている様が陽気にもありましたし、また、パウロも、天に挙げられて、そして人に語ることのできない言葉を、聞いた、でもパウロは、全然語ってないですね。何を見たのか、何を知らされたのか、パウロ自身も、あたかも第三者的にそのことを語っておりました。天国のことがこんなにも詳細に書き記されていること、この黙示録、いや啓示録ですね、本当に啓示です。今まで隠されていたものがあらわにされる書物、それが啓示録です。この4章と5章のところにおいて、開かれた天上のこと、天上の詳細なメッセージ、公開説教、公開された、そのことの、メッセージがなされております。ヨハネは、ここに来なさい、ここに登れ、そのように招かれました。天 天井は本当に招かれる者が入ることが許される場所です。ここに登りなさい、そうしてヨハネは登って、来ることができます。ここに登れという声を聞いたとき、ヨハネは、ね、どうなったか、2節、たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は壁玉や赤目能のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。アメン。主のその、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうというその呼び声に、その呼び声にヨハネが、ね、浸されたところ、たちまち彼は、ね、御霊に感じました。御霊に感じたと訳されているんですけども、感じた、まあ、あんまり感じたという言語ではないんですね。ギノーマイというギリシャ語なんですけども、ギノーマイは、ね、存在し始めるとか生成するとか、それまでなかったものがそこに現れることの意味です、この、ね、ギノーマイですから、ヨハネは、ね、たちまち、御霊の中に存在した、ね、それまでヨハネは御霊の中にそれまで浸されていなかったのが、突然この主のここに登れというその呼び声と同時に御霊の中に存在し始めた、御霊に感じたんですけど、ちょっとあまり良くない訳だと思います。ギリシャ語ではギノーマイエンプシュプシュケあプシュケティですね。ギノーマイエンプシュケティ、ギノーマイが要するに生成するとか存在するとかいう意味で、エンが英語でいうところのインです。で、中にですから、御霊の中に、存在し始めた、御霊の中にいた、あった、あり始めた、まあ、そういう感じですね。ヨハネは御霊の中に、まあ、どっぷり浸かり込んだんでしょう。まあ、もとも、ここは、ね、あの聖霊のバプテスマとはまた違います。ヨハネは幻を見せられております。ですから、この天井のこと、この特別な、その幻を見せられるうちに、このヨハネは御霊の中に、ね、主から引き上げられて、つまみ上げられて、そして御霊の中に入り込ませられて、そして御霊が見させる世界の中にヨハネは入り込んでいったんです。まあ、天国の中に入り込んでいったんですね。ヨハネはここに登れ、これこの後必ず起こることをあなたに示そう、そういうふうに言われております、ね、登りなさいということ、それからこの後に必ず起こることを示すですから、この、ね、黙示録の4章以降、ね、この後必ず起こることが、示されます。必ず起こることです。主が必ず起こると言われたからには必ず起こるんです。そしてヨハネはたちまち御霊の中に、ね、入り込み、そしてヨハネが、ね、見ました。天に一つの御座があり、その御座についている方、ね、それをまさきには見ました。天に一つの御座がある。御座、御座という言葉、これ新約聖書においては67回登場しますけれども、その中で47回がこの啓示録、黙示録の中に47回です。新約67回中、御座が出てくるのは本当にこの黙示録に集中してるんですね。御座という場所、そこは、エホバなる神様の全宇宙を統治する、ね、その、場所、まあ、言ってみれば、天の全ての支配統治の執務室のようなところですね。神様のその御座です。その御座、黙示録の中に非常にたくさん出てきます。この御座を彼は見せられます。そして天に一つの御座があり、この御座についておられる方がありました。そしてその方は壁玉や赤目能のように見え、壁玉、まあ や赤目の碧玉、まあ、ジャスパーですね、英語でいうところの、赤みがかった宝石です。また赤目のも、ね、赤みがかった宝石です。その方はこのような宝石のように見えました。そしてそのミザの周りには緑玉のように見える虹があった。緑玉、それエメラルドですね、グリーンのあの宝石ですね。その方、ね、ヨハネがその御座についておられる方を見たとき、宝石のような、ね、そう表現しております。これ、ね、旧約聖書でも、本当に主が、おられるところを見ると宝石のように見える。また、あの大祭司アロン、彼は胸にエポテをつけて、そこに、義の裁きの胸当てですね、それを身につけておりましたが、その胸当てには12の宝石がはめ込まれております。天の御国は、ね、本当に宝石が散りばめられたようなところですし、そして本当に主は、ね、宝石の輝きのような、この地上の世界ではめったにお目にかかれないような、そういう綺麗な美しい輝きを、ね、帯びている。ヨハネはそう、ね、宝石だって表現するしかないんですね。かつて、ね、この、ヨハネの時代においては、なんか光を輝かせるとか、ね、あのガラス加工とかそんなに滅多にできるものでは、ありませんでしたから、もう本当にこれは宝石のような、しかし本当に見るときにはどれほど素晴らしい輝き、また色とりどりな様、ね、きらびやかな様でしょうか、ね、ヨハネはそれを見せられました。神様のその現れ、それが、ね、宝石のようである、旧約聖書でも、ね、出エジプト記において、神様はモーセに対して、ね、ここに登ってきなさい、山に登りなさい、そういうふうに、モーセを山に招かれて、そして、山に登ってきたところ、そこにおいて、モーセだけでなく、アロンとナダブとアビブ、それからイスラエルの長老70人を、主のところに登らせなさい、出エジプト記の24章にあります。出エジプト記の24章において主は、そのように、主のところに登って遠く離れて節を拝みなさいって言われます。この時は、まだ本当に遠く離れて、モーセ以外は、誰も私に近づいてはならない、この長老たちやまた、モーセやアロン、ナダブ、アビブの中でただモーセだけが、そこに、主の御座近くに来ることができました。でそれで、この出エジプト記24章のところにおいては、24章の9節以降を読みますと、それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いした。アーメン。ここにおいて本当に旧約においては神様は恐ろしいありさまで現れます。人が神様の臨在、その清さに触れるならば死ぬしかないところですけれども、このモーセのみならず、この長老たちも主の招きによって登っていった主の山に。そして彼が見たところ、イスラエルの顔、神を仰ぎ見たところ、その御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神様のその、臨在の場所、本当に宝石のような輝きがあります。サファイア、あのエメラルドの仲間のブルーの宝石ですね。この主の臨在のあるところ、本当にですから黙示録においてこの宝石のような輝き、これはまさしく主である、本当に黙示録は旧 旧約新約のいろいろなその聖書の集大成のような、旧約新約と非常に結びつけられるところを、ね、関連して読んでいくうちに、あ、確かにこれは主のことだ、あ、確かにこの子羊はイエス様のことだ、ね、そのようなことがどんどん、分かっていきます。聖書は一つの、一貫した書物です。神様はご自身がこれを、何千年にも分けて編纂し編集し、そして、いらないものは決してこの聖書、この66巻には上らせなかった。これ全部神様の主権のもとで書かれてあるんですね。ですから、なんかエホバの証人とか、モロモン教とか、統一教会とか、この聖書は実は不完全だ、これを、もう一つ、原理功能を持って完成するんだとか、そんなたかだか、100年足らずしか生きられないような人間がこの聖書に付け加えたり、あるいは不完全だと言って減らしたりしてはならないものです。神様のその主権のもとに聖書は書かれてあるからです。そして、黙示録の最後にもありましたね、この予言の言葉を、これを、少しでも取り除くものがあれば、命の木からの分は取り除かれる、また付け加えるものがあれば、その裁きが付け加えられる。ですから私たちは本当に御言葉、この書は本当にそのまんまその通りに読んでいくべきであり、そして人間の解釈は入れてはならないんですね。御霊が読ませてくださる通りに、そして聖書の解釈は、神の言葉は神の言葉で読み解くべきものです。イザヤ書にあります通り、御言葉には、それ連れ合いがあるんですね。その連れ合いから、その御言葉を、読み解いていくならば、私たちの地に、どんどん、喜びが、湧き起こってくるようになっていきます。また、この、サファイア言葉が先ほどの、指定書の時に出てきましたけれども、エゼキエルも同じような幻を見るんですね。エゼキエルもエゼキエル一章において本当に神々しい幻を見ますけれども、その、全能者のその声、その御使いたちがいる大空の遥か上の方にサファイアのような王座に似たものを、それを見ました。そしてその王座に似たもののさらに遥か上には人間の姿に似たものがあった、エゼキエル1章26節でエゼキエルも見せられました。本当に宝石の、サファイアのようなその、王座と、またその主の御臨在、それを 見せられます。黙示録のこの4章のところ、4章3節でもその方は壁玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。虹、まあ、下の客地を見ますと、あるいは光輪、光の輪、主の臨在、それが本当にそこに見えた、このヨハネも証言しております。ですからこの御座についておられる方はもうまごうことなき、エホバなる主神様です。この神様はそのお方は御座についておられる。そしてさらに4節5節、また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。アーメン。この御座、その周りには24の座があります。そして24人の長老たちが白い衣を着て金の冠を頭にかぶってそこに座っているのを見せられます。さてこの24人、一体誰なのか、いろいろな解釈がなされてきましたけれども、主要な解釈としては、これは、旧新約の代表ではないか、イスラエル12部族のあの10人、それから、新約の、あのイエス様の12使徒、 ではないか、素直に解釈されているんですけど、それは人が想像してないないではないか、これこういうことよりもむしろ、御言葉の後ろ盾があればなお、確実にあそういうことなんだってわかりますね。御言葉の後ろ盾は、ね、同じこの黙示録の21章の方にあります。この天において御座を囲んでいる、この24の、座24人の長老たち、黙示録の21章の、12節から14節見ますと、こう書いてあります。黙示録の21章の12節から11節からお読みしましょうか。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。また碧玉という言葉再び出てきましたね。この都、神の都、これは21章は新しい天と新しい地、天から下ってきた聖なる都、新しいエルサレム、そこをヨハネが見せられる場面です。4章の方では、天井が開かれて、そこに入っていく、その幻を見せられる場面でしたけども、この21章の方はもうまさにその栄光の神の都エルサレムの中に入っていって、ヨハネがそのエルサレムの様子を見せられる場面ですけれども、ここにおいて聖なる都エルサレム、そこには神の栄光があり、その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。もう天国はですから宝石にのその輝きに満ち溢れているところですね。この宝石、碧玉、4章においては、カエサの栄光の、その現れでしたけども、もうそのカエサの栄光の現れがこの都の中に充満してるんですね。この神の都、聖なるエルサレム、天上のエルサレムに入っていける権利が与えられた人は本当に幸いです。そしてこの、神の都エルサレムには、12節以降見ますと、都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台石があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。アメン。この、都を取り巻く城壁と門、合計12の門と、また12の城壁、それを12の門の方にはイスラエルの子ら12部族の名前が記されております。そしてまた都の城壁12の土台石、それぞれには子羊の12使徒の12の名前が書いてあります。またこの城壁の土台石、さらに21章の、19節から21節のところを見ますと、その一つ一つの土台石の素材がどのような宝石であるのかが書いてあるんですけども、本当にこの神の都、聖なるエルサレムはきらびやかまみれですね。城壁のその美しさ、きらびやかなものでまみれております。この都は神の臨在を表す場所、ちょうど正方、立方体なんですね。それぞれの一辺はこの21章16節を見ますと、それぞれ1万2000スタディオン、縦横幅、全部同じ1万2000スタディオン、1スタディオンは185メートルです。スタディオン、スタディウムの、あのスタジアムね、それの語源です。185メートルが1スタディオンですから、1万2000スタディオン、およそですから、2220キロメートルですね。もう2220キロメートル、かなり、もう大きいです。それの立方体がこの都です。この都、 神様の臨在が現れる場所です。立方体、この立方体というものを、旧約においては幕屋の中の至聖所が立方体でした。そしてソロモンのあの作った神殿も、その至聖所は立方体でしたね。幕屋の、さらに、2倍になっております。そしてこの黙示録の中においては、それがもっと大きな立方体、もう誰の目にも明らかな立方体になっております。神の臨在がある場所、神様と出会う場所が、もうこの黙示録においてはもう明らかになっており、そしてもう人がその中に入っていけるような、そのぐらいのところになっているんです。この都、立方体の都、その12の門と、また12の城壁には、それぞれ旧約のイスラエルの12部族の名前が記されており、また十二使徒の名前が記されている。ですからこの24章に出てくる24の座、子羊を取り巻く24の座で、城壁も門も都を取り巻いております。この4章に出てきた御座の周りに、主の御座を取り囲んでいる24、それも、きっとこのイスラエル12部族の、族長たちであり、そしてまた、子羊の12使徒の、その合計24人、そういうことになるでしょう。彼らは白い衣を着て金の冠を頭にかぶっておる。このありさまがヨハネに、掲示されました。天において開かれて、まず御座があり、そして御座の周りの栄光が見せられて、本当にこれは確かにエホバ、主の栄光であるということが示され、そしてその御座の周りには24の長老が、座を占めております。そしてさらに、6節以降、またこれ、次回回すんですけども、御座の周りにさらに4つの生き物がおり、そして彼ら24の長老とともに、永遠なる神様を褒めたたえ賛美しております。これが、ヨハネがまず見せられた天上の幻、天国とはこういうところですよ、その、イントロの部分なんですね。さらにさらに啓示が開かれていきます。この章を追うことによって、これは本当に神様によって選ばれた人たちの、特権です。ヨハネはそれを見せられました。皆さんは本当に、最後まで忠実に歩んで勝利者として歩むならば、皆さんも天国に行けます。イエス様を信じる人は天国に行けますけれども、天国においてはさらにボーナスがあります。地上でしたことに、皆さんが、地上で行ったその行いに応じて報いが天国において備えられております。地上でしたことに従って、裁かれる、あるいは地上で行ったその行いに応じて報いがある、書いてあります。ですから皆さん、この天国に入ること、それを目指すのみならず、本当にこの天国において受ける報いがさらに多くなるために、今皆さんこの地上においては、その天国で受けるボーナス査定期間中なんですね。皆さんはこの地上において、本当に礼拝において神様を恐れ敬う心を持って礼拝に臨みましょう。また本当に地上において、皆さんがイエス様に喜ばれることをなしましょう。それをしていくならば行くほどに、皆さんこの天上で受けられるボーナス、天上の期間は永遠です。永遠のバカンスですけれども、そのバカンスによってよりグレードが高いバカンスを受けられる、そのためには皆さん今この地上で頑張るべきです。イエス様のために、そして皆さん自身が本当に栄光を勝ち取ることができるために、今本当にイエス様に会って牢を追って、その報われることを期待して臨みましょう。天においては報いが待っております。どうか天においてさらに豊かな報いが受けられるために、この地上においてイエス様の働きを存分に成していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、天上においてヨハネが見せられた幻、この幻を私たちも今この書を読むことによっていながらにして、それを見せられ、また それを私たちも理解できるようにヨハネを通してこの詳細な幻を見させてくださっていることを感謝します。私たちは本当にこれを期待を持ってこれに当たり望むことができますようにどうか助けてください。イエス様、この地上を歩んでいる一人一人のあなたの愛された生徒たちです。どうか右にも左にもそれることなく、間違いなくあなたのこの天国に入り、そしてこの地上を有意義に過ごしていくことができますようにどうか助けてください。時を有効に活用しなさいとエペソ書に書いてあった通りに、本当に私たちはこの時間を絶えむことなく、ロスすることなく、あなたのために、天国のために有用な働きができますようにどうか助けてください。私たちもこの天上の幻を仰ぎ見つつ、今日も明日もこれからも天国でいただく報いを期待しながら歩んでいくことができますように助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子、このイエス様は私たちの王であり主であることを宣言いたします。私たちの王、私たちの主となられるためにこの地上、すなわち私たち一人一人に来てくださったイエス様、あなたが十字架の上でなされたその完成された救いの御業、そしてあなたがそのあなたの御国において私たちのために完成してくださったその御業に、私たちが豊かに歩むことができますように祝福してください。聖霊の助けを豊かに受けて、そして主ご自身が私たちの中になさりたいそのすべての技を余すとこなくアーメンし、そして使えることができますように私たちを助けてください。教会として処せられ、そして健やかにされ、死から命へと見出され、そして闇から光へと見出されたものです。今日も世の光、地の塩として歩む素手を与えてください。時を得ても得なくてもイエス・キリストを伝える、地の果てにまで至るあなたの証人となられますように助けてください。聖霊がこれらのすべてのことをできる力を与えてくださり、作してくださり、用いてくださることを願います。火のように、風のように、水のように私たちの中で働き、そして火のように、風のように、水のように私たちを働かせてください。イエス様の栄光から栄光へと歩み、イエス様を証しすることができますように、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みを豊かに証しすることができますように聖霊様助けてください。今日一日を主の御手に委ね、聖霊が私たちを豊かに助けてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。